シワも何にも、ない本当にピュアな、もう本当に、そのまあ、私たち人間は人生の中にいっぱい汚点とか、これだけはもうなんか誰か人に絶対知られたくないって思うような過去があったりとか、いろんな失敗とか、うん、それはみんなあると思うんですね、誰しもね。でも、あの神様の噂は、にしてみたら、そのことも全部含めて私たちのことをこう受け止めてくださる、方ですね。で、ましてや、シミもシワも一点も何曇りもない、もうそういう、方だから、まあ、私たちと比べようがないというか、私たちはもう本当に罪にまみれた中で不完全なものとしてこの地上に、まあ、ある意味生きているわけですけれども、でもその不完全な私たち人間のことに、清くて本当に、曇りも何もない、もう死にも何もない、そういう、聖なる方が私たちの、本当に、救い主として、来てくださった、わけですよね。いろいろあの神様に関して、いろいろ、こう聖なるだったりとか愛なる方だったりとかね、そうやっていろいろ、つく場合があるんですけど、そのね、要するに聖書はよく言われますよね、あの神様からのラブレターってよく言われます。聖書を読んでいくと、特になんか旧約聖書とかずっと読んでいくと、すごい規則がいっぱいあのずらーっとあってですね、これが本当にラブレターなのかってちょっとねふと、思ってしまうようなこととかもあるんですよ。ずっと淡々とあのレビ記とかですね、新命記とかですね、そういうところというのは詩編とか読むとホッとするんですね。逆にでもそういうなんかあの立法って言われているところがずらーっと書かれてあるところを読んでると、本当にこれが神様のラブレターなんだろうかって一瞬ねこう思ってしまうような箇所とかもあるんですが、でもそれを含めて神様が、私たち人間が本当に神に立ち返って、その私たちのその不完全なその部分、私たち罪にまみれたその、私たちのその人間の姿というのを神様は全てご存知だからね、で そこも含めて私たちをこう愛して、そして私たちを本当に神様がお望みになっている清くて本当に正しい方向へと実は導きたいための一つの手段として方法としてその立法が書かれています。で、私もこのところずっと忙しいので、まあ、2021年にね私たちの今度 20周年が控えているので、その時も、まあ、体調ちょっと万全にしとかなきゃなって思いながらもですね、なんかこうやっぱりこういろんなことが次から次へと今土曜日の20周年も控えているところで、なかなか自分の体と心が思うようにこう合致してですね、こうスムーズにことが、動かないジレンマというか、自分の葛藤があったりとかもすることも多々あるんですね。で、昔はできてたことが今できないじゃないって思うと、すごい自分を責めてしまったりとか、自分がなんであの時できたのにこう今この今回これできなくなっちゃうんだろうとかっていうね、そうどんどんどんどん自分を責めてしまったこととかあって、つい最近ある人に、お会いしてですね、まあまあそんなようなことも含めてこういろいろ話してる中で、その人がこんなことをね私にアドバイスしてくれたというか語ってくれたんですよ。でね、その人が言うとね、まあ、私たちも本当にいろんな経験をしていくときに、もうなんかこう落ちるところまで落ちちゃっていく自分がいると、もうどうなる、こっからもう自分這い上がれないじゃないって思うようなこととか出てきた この手を手から離れて、またどんどんどんどん自分で上がろうとするときに、また疲れを覚える。だけど、これ戻ってる。で、これが神様の安息だよ。これ安息っていうのは、安らいで息をするっていうことですよね、安息。で、これが、まあ、安息の時であり、神様にあって、守られている、私たちの存在はそこにあるんだっていう。だから、ここから離れないで、実は神様のここに、手の中にずっと収まって、この状態でこうやって少しずつ上がっていけばいいし、もしかしたらこれがずっと続くかもしれないけど、まあ下のところまだはっくことになるかもしれないけど、でもそこの下のところにはちゃんと神様の手が支えてくださってて、私たちはこの状態をずっと維持しているならば、私たちは本当に神様によって愛されている、神様によって守られている、次の、その新しい命のところにもありますね。主ご自身があなたの先に進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないっていうことが、こういうことなんだ。これがもし自分の人生だとしたならば、神様のすごい、もっと大きな手なんですけど、これがここにあって、こういう状態でちゃんと神様は私たちを、見捨てないし、見放さないし、共にいてくださって、神様ご自身が私たちをこうやって連れてくださるっていうところにいるならば、ずっと私たちは心を平安に、保ち続けることができるよっていうことをね、その人に、言われてですね、すごく安心しましたというか、いろんな神様、いろんな形で、いろんな方法で、もちろん助けても送ってくれるんですね、助けを送ってくれるんです、どんどんどんどん。そこから、でも、ちゃんと必要も備えられて、神様、本当に一つ、二つって、ちゃんと一番良い、一番良い、一番良い方法で、一つ二つってちゃんと、私たちをですね、少しずつ立ち上がることができるように、整えてくださる、方ですね。だから時にはこの状態をずっとこう落ちるところまで落ちた状態でこうなっている時もあるかもしれないけど、でも忘れないでいてほしいのは、実は神様のことと、その方に呼び頼むときに、立ち返って呼び頼むときに、イエス様は本当に私たちを、同じように、喜ぶ者と一緒に、喜ぶ泣く者と一緒に、泣くことができるような、そういう人に、変えていってくださったんですね。なので、その、聖なる清い方が、私たちのそのような弱さの中、のためにも、実は十字架にかかって、命を投げ出してくださって、その愛が、それ以上の愛がやっぱ考えられないですよね。全然その知らない人のためになんてみんな死ねないでしょ。でもイエス様は全て神の御子だしね、神だからご存知です。全部私たちにが将来生まれて、私たちが、どういう歩みをするのかということも全てご存知の方が、そうやって愛で私たちの、罪のために十字架にかかってくださって、死んで、そして蘇ってくださって、今も生きて働いておられるということですね。これが、ゴスペルですね。何かそういうことに遭遇したときに、もう私はダメなんだというふうには思わないでください。ぜひ、その下にすごい神様の大きな、手が用意されていて、その先には実は神様は素晴らしい祝福を、用意してくださっているということで、ぜひ思い起こしていただけるといいなというふうに思います。はい、ということを祈りしたいと思います。 当に